お願いします。僕マジこのままのテンションで喋るんで、
てかタムさんと僕が話したら普通に雑談して終わるからテーマを決めなきゃと思ってさっき急遽思いました。
さすがめちゃめちゃ素晴らしいです、はい、元気なんですけど、
はい、
やっぱ結構人がだんだんと増えてきて大変ですね。
うわー、ちょっとその辺からいきますか。今何名ぐらいやってるんですか。
もうでも12、3人になってきてるんで、
え、そんないるんですか。
え、そうなんですよ。
めっちゃいるじゃん。
今めっちゃ採用してます。
すご。
結構だから大変ですね。もうちょっと全部見切れなくなってくるなって感じです。
なるほどね。じゃあまあ本当数十人ぐらい、もうすぐじゃあ100人もちょっと見えてくるぞぐらいの。
いやー、そうっすね。100人ってだいぶでかいけど。でもなんか30人の壁みたいなものはもう超えてきたかなって感じですね。
なるほど。ちなみにそのあれはビズの方々ってどういうとこからいらっしゃるんですか。
あ、でも今そのニューンと一緒に仕事をしてるので、
うんうん、
まあ、ニューンサイドで採用してもらって、
うん
う
ん、
うちにフル出向来てもらったりとか、うんうん、結局なんか今うちってその販売数も出してないし売り上げも出してないんで、
確かにな
んか人から見るとちょっとイケてるケーキ屋みたいなテンションがあると思うんですけど、結構やってることはゴリゴリやってるんですよね。それが見えないので、
うん、
まあ、ニューン側の方が、まあ、そのスタートアップに入ってくる人材を採用しやすいっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、そこで取っていただいて、もちろんうちの業務をやってもらうこともあれば、
うんうん、
まあ、場合によっては他のニューンの事業部さんに入ってもらうみたいなこともあったりして、
うん、は
いはい、うん、まあ、幅広くこう人材のリソースをうまく活用しようみたいな形でやってますね。
なるほど。結構じゃあ特殊な感じですね。その
あ、そうですね、うん、
母体はどっちなのかみたいな。でもやっぱりこうミスチっていうこの事業をやりたくて入ってこられる方が多いですか。
あ、多いですやっぱり。
うん、
そういう人はもう基本はうちで取るみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
そのうちって今その事業の形がすごい特殊だから、
はいはい、
そのうちにはまらないと、
うん、
なんかこう仕事がうまく回らないみたいなこともあるんですよね、うんうんうん、で替えが効かないというか、
うんうんうん、
うちで採用しちゃうとこう余白がなくなっちゃうので、
うん、
入院側で採用してもらって、
うんうん、
うちにはまんなかったら、まあ、他の事業部とのそのマッチングを見るみたいなことも見ながらやってるって感じですね、
うんうん、なるほど、なるほど。いや、ちょっといきなりチームの話から入っちゃいましたけど、まずそもそもタメさん、あんた誰やねんって話ちょっとしときますか。
あ、そうですね。ヤモさんから見た、ヤモさんから見た僕の話をぜひ。
はい。え、タメさんと僕がお会いしたのって2018年とかですかね。
2018年ですね。まだ人形町にキッチンがある頃だし、
うんうんうん、
なんなら僕はまだレストランで働いてた頃なので、
そうですよね。
2018年の多分 4、5、6 ぐらいだったんじゃないですかね。
うんうん。確かね、早川ゴミちゃんに紹介してもらったんですよね。
あ、そうだそうだ、ゴミちゃんと一緒にランチを食べに来たのかな。
うんうん。で、僕もそのなんかレシピを持ってる人知らないみたいなのをゴミちゃんに聞いて、そしたらなんか2人ぐらい知ってますみたいな。で、1人はなんか分かんないけどビジネスやるみたいですよみたいな。で、ちょっとこうその結構数字が分かる人ですって言われて紹介されたのが田村さんだったんです。
あ、それ俺なんだ。
そう。ゴリゴリっぽい人ですみたいな。で、なんかちょっとサバサバしてるんで注意した方がいいかもみたいなのを事前に言われて、なんで田村さんのブログ、当時はまだ多分ノート書き始めてたかな。なんかハテナブログかなんかに書いてて、
うん、
で、そのなんか地方とか行って、生産者の方とお話しされました、しましたみたいな記事とかを当時書いてたのとかを見て、おお、こういうの俺もやってたなと思って、
はいはいはい、
ちょっとなんとか話題の取っかかりを探そうとしてお会いしたっていうのが初めですね。
確かに懐かしい。ゴミちゃんそんな説明をしてたんだ俺のことを。
そうですね、怖い人だと思われてたんじゃないですかね。まあタムさん怖いしね。
よく言われる。
緊張
見た目の問題だよね。
髪長いし、まあ、僕も5、6回殴られたことありますからね。
やめてやめて、絶対殴ったことない。 確かにそう考えると早いな。
そうですね、もう3年ぐらいの付き合いですね。で当時あれですよね、ミスチはまだ事業としてやってるっていうか、なんかインスタで売ったんですよぐらいの感じでしたよね。でそこからキッチン建てるんですよねみたいな。
本当に個人事業主としてやっていて、はいはい、
うんうん、
でこのあとレストランを開くのか、
うんうん、
ケーキの事業やるのか、うん、みたいなタイミングでケーキやろうと思ってますみたいな感じだった記憶があります。
それ迷いは、迷う瞬間とかあったんですか？
いや、それはだって僕レストランでしかね仕事してないから
はい、はい、
やっぱりどうしようかなみたいなありましたけど。
いや今じゃ考えられないけどね
いや今じゃね、
うん、
いやでもやっぱりその自分がね主戦場としてきた場所ではないところに、
うんうん、
もうなんか軸足どころか両足ぶち込むっていうのは、
そうですよね、
やっぱりすごいすごい意思決定でしたね、
はいはい、
当時は。
あ、それなんかこう背中を押したのは何だったんですか、最後その意思決定の。
いやでもやっぱり自分が10年後幸せに生きてるのはどっちかなって思った時に、うんうん、自分の求めるその幸せライフステージには、
うん
うん、レストランっていうビジネスモデルが合わないっていうのが、うん、まあ、最大の決め手、
うん、
であれば、まあ、どんな仕事をしてたとしても自分と自分の家族が、
うん、
まあ、幸せに生きれてる方がいいなと思った時に、うん、まあ、その可能性はこのチーズケーキの方があるなっていうのが、うん、まあ、最終的なトリガーになりましたね。
なるほど。じゃあミスチはなんかこうレストランっていう働き方から変わりたいって思って始めたものだったんですか、それとももっと全然違う文脈でスタートしてたんですか、チーズケーキを作るみたいな、まあ、なんか世の中にいろいろストーリー出てますけど、
まあ、シェフとして働きながらなんかこの労働環境って本当にいいんだっけってやっぱずっと考えていて、
うんうんうんうん、
で僕が多分他の料理人とちょっと違うのは、働いてきたシェフたちがみんなレストランとは別でなんかこうサイドビジネスをしてたんですよね。
おー、
で一番最初に働いたシェフは、
はい、
その、まあ、某大手企業の食品の、
うんうん、
商品開発に入ってたりとか、
うんうん、
あと他のシェフはテレビに出演してキャラクターを生かしてる人もいれば、
うんうん、
まあ、レストランとは違うその別業態のなんていうんですかね、惣菜屋さんみたいなやつたりとか、
うんうんうん、
でフランスで働いてたシェフも、
うん、
まあ、レストランもやるけど、パリでビストロもやって、
うん、
で自分の国アルゼンチンではハンバーガー屋さんやったりっていうのを、
ほう、
そのファウンダーの人と一緒に計画的にそういう出店をしてたんですよ、うんうん、
なるほど。
っていうのを見てて、
うんうん、
あ、レストランだけじゃ生きていけないんだねっていうのをすごく実感してたので、
うーん、
自分がレストランで料理を作る以外にどこで能力を発揮すればいいんだっていうのをずっと考えてましたね。
なるほど。じゃあその中で当時ね、僕らお会いした時チーズケーキ以外なんか干物とかのトライとか、あと香りがするアイスみたいなとかなんかいろいろやられてたのも、はいはいはい、やっぱそういうこう模索の範囲の中でいろいろやってたみたいなところが背景であるんですか？
あ、そうなんですよ。なんか同世代の、
うん、
ウェブマーケターみたいな人が、まあ、よくレストランに食べに来てくれて、
うん、
まあ、その生産者とつながりが結構あったので、
はい、
一緒にその人と生産者のとこ行ったりとか、
うんうん、
まあ、いろんな話をする中で、まあ、その世の中の課題を解決するような、商品を作りたいであるとか、うん、そのこんなに素晴らしい食材があるのに火の目を見てないからどうにかしたいっていう相談を受けていて、
うんうんうん、
で、まあ、国産の、食用のバラを使ったアイスクリームの開発とか、まあ、すごくこう歴史のある干物屋さんの干物を使った、まあ、新しい干物っていうものを作ったりとか、まあ、そういうのを、まあ、別の会社でやっていて、ただそれもやる中でやっぱりなんかそのどんなにいいものでもその商材と価格が合ってないと売れないんだなとか、なんか魚に関してはなんかスーパーとかもあれですよね、ゴミ捨ての日の前日しか魚が売れないとか、
あ、
生ゴミの前日か、
はいはい、
でそういうの聞いてて、うん、あ、そうそうそう、どんなに美味しくてもやっぱ世の中の生活にフィットしないとハマらないんだな、うん、みたいなのは結構自分の中でこう慣れ地が溜まっていて、
なるほど。
でなんか自分がシェフとして、まあ、賞をいただいて、
うん、
あ、賞をもらったけど全然自分の思い描いてた世界には1ミリも近づいてないな みたいな思った時に、やっぱもっと誰が食べても美味しくて、まあ、より多くの人を幸せにできる料理ってないのかなみたいなところに立ち戻った時に、自分の中でそれはチーズケーキで、まあ、それをとにかく今の自分にできる一番美味しいものを作ってみようみたいなところで作り始めて、できたものをインスタのストーリーに載せたら動き始めたみたいな感じだったので、
かっこいい。
結構ね、ミスターチーズケーキ出すまでに僕4つ5つぐらいプロダクト作ってるので、
すごい。
結構だからね、ある意味で失敗してるんですよ。
うんうんうん。じゃあその中でこう、これは何が合わなかったとか、うまくいかなかった理由みたいなものが自分の中で検証されて、ナレッジが溜まってって、でそれをいろいろ多角的に見たときに、チーズケーキっていうのは結構自信があるというか、これいけんじゃねっていうところが割と強かったんですね。
そうですね。やっぱり人は食べたことがあるものとか、
うん、
その名前がちゃんとついてるものっていうものにやっぱすごくこう安心感を持つから、どんなに美味しくても世の中にないものを生み出すとすごくこう拒否反応が起こりやすい、
うんうんうん、
でそう思った時にチーズケーキってみんなどこでかで食べたことあるし、一定のその美味しいっていうラインを持ってるからこそ、ちゃんと美味しいものを作ればその違いが明確にお客様に届くんじゃないかみたいなのもあって、まあ、それが多分一番顧客の目線を持ちながらも自分の作りたいもの、美味しく作るっていうものがちょうどこうリンクした境界線だったのかなっていうのはすごい作った当初に思いましたね。
いやすごいな、この話って全部なんか僕らがアプリとかなんかソフトウェアのプロダクト作るときにそのまま当てはまりますからね。同じやんって、同じやんって前も聞いて思った気がするし、今回も改めて思いましたね。
そうだから2017年から、はい、2017年の頭から2018年のそのチーズケーキ、
うん、
2018年4月か、1年半の中で僕ノンアルコールドリンクのブランド、アイスのブランド、干物のブランド、あとお餅のブランドみたいので、4つぐらいやっぱ試行錯誤して出したんですよね。
はいはい。
その中でやっぱり得ることがすごく多かったから、
うんうん、
その経験がなかったらミサチーズケーキが多分生まれてないんですよね。
なるほど。やっぱりリリースから得るものってめちゃくちゃありますよね。
いや、そうだからとにかく挑戦してみて、こう帰ってきたものをどうやって自分の中でこう磨き続けるかっていうのが、
うんうん、
まあ、今もそうなんですけどすごい大事だなと思いますね。
うんうん。なんかタムさんの話聞いてるとめちゃくちゃこう実験と検証のなんですかね、体質というか、なんかそういうものがこうナチュラルに染みついてるじゃないですか。それってもともと、なんだろう、どのこれまでのキャリアの中だとどういうところで培われてたり身につけたものだったりするんですか。
でもやっぱシェフになった当初、やっぱその自分の料理っていうものがまだ存在してない中で、
うんうん、
自分らしい料理を作んないといけないんですよ。
なるほど。
でも分かんないじゃないですか。
分かんない。
で分かんないけど自分らしくて美味しいものを作んなきゃいけないってずっと考えるわけですよ。
なるほど。
でも考えるだけでは答え出ないから、
うん、
もうとにかくお客さんに出してみてリアクション見てチューニングした方が早いなと思ったんですよ。
なるほど。
で、月に1回必ずメニューを変えるっていうのを、うんうん、まあ、最初の1年間自分に課してて、
うんうん、
でやっぱその1回で12、3品料理を考えるので、
うんうん、
1年間でこう150品以上こう考えるんですよ。
うんうんうん。
その中で自分の味の好みとか、自分がいいと思ってるポイントとお客様のいいと思ってるポイントが、
うん、
まあ、料理ごとに違うなとか揃ってるなとか、
うんうん
うん、そういうのをこう一つ一つ自分の中で判断していって、
うんうん、
で、食べ手に寄せる料理もあれば、
うん、
絶対に譲らない自分がそのまま表現したい料理っていうのを明確に分けていって、
うんうん、
それをまあ、十数皿のコースの中でどういうふうにこう組み込んでいくかみたいなことをすごい考えてたのが、その実験と検証をこうひたすら繰り返すっていう訓練にはなってますね。
はいはい、なるほど。結局うまさ、美味しさみたいなのってこう、まあ、なんか食べた側はうまいって思ったりとか、こうそのポジティブな感じになることあるんですけど、それを表現するのって難しいじゃないですか。
うん、
食べた人が。で、しかもその表現してるものを読み取るっていうのは難しいんじゃないかなって、こう、ふと思うんですけど、そこってどうやってこう受け取るんですか？
なんか、 まあ、ダイニングでお客様が食べてるスピードもあるし、こう1日10組来た時に、まあ、10組のお客様にどの料理がこう記憶に残ってますかっていうのを僕も聞くし、まあ、接客してるサービスも聞くんですよ。でそういう時に圧倒的に、名前が出てくる料理っていうものが、まあ、結果的に僕のこうスペシャリティみたいになってるんですけど、でその味はもうみんなが好きな味の料理だったんですよ。でもその中で一般受けはしないかもしれないけど、僕がすごく好きだからこの料理を美味しいって言ってくれる人はきっと僕の料理が好きなんだろうなっていう判断軸になる料理があるんですよ。
なるほど、物差し。
でそうそうなんですよ。でそういうのに刺さってくれてる人は、
うんうん、
次来た時もそういう類の料理を出せるんですよね、うん、
なるほど。
逆にみんなが好きだった料理っていうのをあげる人たちは多分一般的なみんなの好きな味覚を持ってるので、
うんうん、
あまり冒険せずにこう素直に美味しい料理を出そうみたいなことも考えられるので、だその食べに来るお客様のクラス分けを自分の味覚でするっていう部分と、
うんうんうん、
その制度の中から自分が作るべき料理はこういう方向性だろうなっていうのをなんかこう一個ずつ決めていくみたいなことをやるんですけど、
うんう
ん、でもその中でもその自己表現ってものがないと、
うん、
やっぱりその差別化ができないので、そこのラインをどうするかっていうのを、まあ、本当にこう細かく自分の中で悩みながら作っていくんですけど、でもやっぱ最終的には自分が自信を持って出せるものじゃないと、
はいはい、
最終的になんかお客さんに寄せて作ったのに満足されなかったってなると、うん、お客様のせいにしがちなんですよね。
ああ、お客様のせいにするってことが発生するんですね。
そう、うん、なんかこう一般的な味に寄せたのにうまくいかないじゃんみたいな、うん、でもそれって結局寄せた自分が悪いのであって、
うんうん、
お客様は何も悪くないから、であれば最終的な責任を自分で負うためにはやっぱ自分の美味しいの範囲に寄せておく方が最終的に自分でこうケツを拭けるので、それをまあどこまでこうグラデーションつけるかっていうのはもう相手と自分次第だったり、まあ東京でやるのか地方でやるのかでも違うので、そういうこういろんな環境要素っていうのをまあ検討しながら作るっていうのは結構ナチュラルに身についてることかもしれない。
やばいな、これ言語化できてんの？そんないないんじゃないですか、そういう人って。
みんな作りたいもの作るんで、あんまりないと思いますよ。
そうっすよね。
僕はやっぱそこチューニングして、
はい、
相手の求めてるラインと自分のラインをこの境界線を狙うのがすごい好きなんですよ。
うんうんうんうん。すごい。
そこがなんか一番こう、化学反応が起きやすいというか、
うん、
相手の記憶にも残るし、でも自分も自分の料理を作ってるっていう印象のまま仕事ができるので。うんう
ん、はいはい。
プライドをそこで保てるというか、
うん、いやーシェフすげえな、シェフすげえな、タムさんすげえな、すごいですね今この、ね、はい、
人に嫌われるのめっちゃ嫌いなんですよ僕昔いじめられっ子だったんで、
え、同じですよ、僕もいじめられっ子です。
そう、もう本当中学までは超いじめられっ子だったから人の目がすっごい気になるんですよ。
そうなんだ。
嫌われたくないんですよ。
そうなんだ。
そうだ、ね、顔色はめっちゃ伺いますね。
え、それめっちゃ意外ですね。
なんかでも、
うん、
そうなんか人の顔色を伺ってると、
うん、
自分の本当のこと言えなかったりとか、
うんうん、
自分のしたいことができなくなっちゃうんで、伺いつつも空気読めてるけど読まない瞬間もちゃんと作るみたいのは自分の中で結構ルールとして持ってて、
うんうんうん、
空気読みすぎると結局僕じゃなくていい仕事がどんどん生まれちゃうので、
あれですね、僕と全然違いますね。僕は空気読めないんですよね。読めない。まあ、多分タムさんが、いや、タムさんめっちゃ敏感じゃないですか。敏感というか、
多分僕は敏感だと思います。
そう、受け取ることができて、しかもキャパシティも結構広くて、その中から取捨選択できたり、自分の振る舞いも選べるみたいな。多分それがタムさんだと、今の話を聞いたら思うんですよね。僕は全然違って、受け取れる量が少ないんですよ。なんかその多分お客そのさっきお客様がどういう食べるスピードでとか、まあ、いろんなもの 見られてるんですけど、同じシーンに僕がポンと置かれたら、タムさんが10拾ってたら僕1ぐらいしか拾えないぐらい、その見れるものがめっちゃ少ない、受け取れる量がすごい少なくて、少ないのと、あとは なんか同じで自分じゃなくていいものにはなりたくないなっていうのが力が強いから結構通しちゃうみたいな。結果起業する以外俺仕事の仕方なくねってあって今仕方なく
なる
仕方なく起業してる
そう僕はね結構その小さい頃からそうなんですけど全然自分と関係ない人が怒られててもすっごい嫌な気分になったりとか、
うん、
元気ない人見ると自分も元気なくなっちゃったりと か,
あ
だか結構引っ張られちゃうんですよ人に
優しい、
うん、だそうならないように自分を律してないといけないから、
うんうん
うん、結構それもそれは大変なんですけど流されやすいというかね
なるほど
そういう自分を分かっているので いい部分でそこをうまく使ってるっていう感じですね。
なんかそうですよね。こうタムさんと話してるといつもこう自己理解が深いなって思うんですよ。こう自分のことをめっちゃよく知ってるとか、うん、自分が周りからどう見られてるかをすごいよく知ってるから、その振る舞いを間違わないとか、一番いいそのパワーが出るところに身を置けてるっていう感じがしてて、その辺はなんか自分も近いかなって。まあ、得意なものは違うかもしれないですけど、うん、自己理解は割とできてるかなっていう。
なんか他者理解ってめちゃくちゃハードル高いじゃないですか、
う
ん、
無理
っ
すね
そうでも自己理解はもうひたすら自分と向き合えばいいだけだから、うんうん、生きてる年数経験積めるじゃないですか、
うんうん、
それが僕はすごくいいなと思ってて、
うんうん、
自分のことが分からないとそのどの能力伸ばせばいいかも分かんないし、
うんうん、
どの仕事が向いてるかも分からないから、
うんうんうん、
もうとにかく自分のことだけは自分が一番理解してあげなければっていうポイントもあるんですけど、それが、主観と客観両方持ってないといけないかなっていうのはすごい思うところですね、うんうんうん、
そうですね。いやなんかできた人ですね。タムさん、シェフの話してるときは人を殺しそうな目してますけど
そうね、
まあ、真剣にやってきたんだなっていうのがめちゃくちゃ強い
いやそうですね、もう本当ね、うん、真面目にやること以外にあんまできないので、
うん、でもなんかそれで料理と向き合ってきたっていうのが結局その今の自己理解を深めることにすごいつながってるのかなって、うん、僕もなんかすごいキャリアの初めの方とかって自分は何をしたいかよく分かんなかったんですけど、なんかプロダクトを作るっていうものに出会ってなんかこれすごい没頭できるなと思った。プロダクトを作りながら自分って何者だみたいなそのを理解していったみたいなところが結構あるなと思って、そういうところに共通項を感じたり感じなかったりしますね。
そうですね。ちょっと思いっきり掃除機が鳴ってるんですけど、音入ってます？
いや、バッチリ。今はあそこ、キッチンですか？
今、2階なんですけどね、今、はい、ちょうど僕の執務室を今作ってて、
はいはいはい。
今、壁を作ってるんですよ。
おお、なるほど。なるほど。
そうそう。
はい。じゃあ、ちょっとミスチの話に行きますか。
はい。
ミスチは、あれですかね、その、2018年に、なんか初めベースとかで始められてましたよね。
最初はね、本当にただのインスタのストーリー載せて、
あ、インスタストーリー。
そっから DM でやりとり、みたいな感じでしたね。
お金のやりとりどうしてたんですか？
口座を、伝えて振り込んでもらうっていう、
は
い、超原始的な、やり方をしてました。
なるほど。でその時代があって、ショップを開設する時代が次ですか？
そうですね、
うん。
なんか2018年の4月5日にストーリー載せて、
うんうん、
でその後すぐにこう欲しいっていう人が何人か現れて、
はい、
本当にこう配るような感じで販売して、
うん、
でその人がブログに載せてくれたら、
うん、
食べたいって人が200人ぐらいバッて現れて、
やば。
でもなんか値段言うとやっぱいいですみたいな人もちょいるから、
うんうん、
本当にゆっくり始まったんですけど、
うんうん、
でも4月5日から2月の27までで100万ぐらいは立ち上がってて、
う
ん、でもうやり取り多くて無理だなってなって知り合いに相談してたらベース教えてもらって、
うんうんうん、
4月の28からかなベース立ち上げて、
うんうん、
もうでもやり方わかんないから、
うん、
なんかよくわかんないケーキの写真をトップにペッて貼って、名前と金額書いて終わりみたいなサイトを作って、ベースで。
それ知ってる、その時代。
あそこから始まったやばいブランド。
はい、すごい。その時こうなるって思ってました？今みたいな。
いや、思わない思わない。1ミリも思ってないよ。
1ミリも思ってない。
でも、はい、5月入って、ツイッターの方でも拡散されたりとかし始めて、それから製造が追いつかなくなって、で、それまではベースの在庫を999にしてて、なんか毎日2、3個売れてくみたいな感じだったんだけど、ツイッターでバズった時はいきなり200本ぐらいオーダー入って、
はいはい、
でその時って1日16本しか作ってなかったから、
はい、
200本売れたら10日以上かかるじゃん、みたいになって、すぐ在庫止めて、でもなんか買いたい買いたいってすごいなんかクレームが来始めたから、でも生産が追いついてません、で販売方法考えてます、どちらがいいですかってアンケートを取って、いつでも買えるけど、いつ届くか分かんない、でもう一個は、買えるか分かんないけど、買えたらその週に必ず届く。
わ、そのアンケートめっちゃいいアンケートですね。
で、どっちがいいですかって聞いたら、若干買えるか分かんないけどすぐ届く方が多かったんですよ。じゃあ週一の販売にしますっていう今の販売方法はそのアンケートから生まれてて、
すごい。売り方も D2C だ。D2C っていうか、お客様の力で生まれてる。
だから別に今だと販売日を区切った方がその認知が取りやすいとかトラフィックが取れるみたいな言い方されるけど、でも全然苦肉の策でどっちがいいか聞いただけっていう本当ただそれだけだったから、でもなんかそういうのがあって5月で200万ぐらいの売り上げがもたって、で6月7月で300万ぐらいにはなってて、それを全部シェフしながら一人で作ってたから。
当時まだシェフしてる時ですか？
そう。
やべえ。
だから2時間睡眠で3ヶ月仕事をしてた。
うわぁ。
本当にきつい時代。
なるほど。で、200本作って、それも結局どのぐらいお待ちいただくことになったんですか？その200本オーダー。
でも、その時、やっぱ、そこから、もう生産取れなきゃ間に合わないってなって、32本に多分変えたので、結局1週間ぐらいで届けたと思うんですよ。で、結局僕もなんか文句言われると腹立つんですよね。こっち一人で作ってるのにと思うと。
2時間でね。
そう。で、もうそれもやっぱ腹が立って、分かったかもう作るよと思って、4時に起きて、4時半にはキッチンに行って、
はい、
まあ、9時までに作って9時から11時12時はシェフの仕事して家帰って2時には寝るみたいな生活をしてたんですけど、それでもみんな文句言ってくるんですよ。で、全然こっちの実態が分かってもらえてないと思って、4時10分ぐらいにおはようっていうツイートをしたりとか、そういう策を打って、
はい、策を打って
顧客とのコミュニケーションを取ったみたいな。
なるほど、こっちは無理してんだぞ。僕の筋トレと同じですね。はい、
そう、だから本当にこう、ものづくりの側って見えてないから、それをやっぱりこうちゃんと伝えてあげるっていうところから始めないと、僕たちの仕事は、まあ、理解もされないし報われないなっていうのがすごい強かったですね。
ああ、確かに。その、立ち返るとね、その自分も家族も幸せな働き方したいって言って、で、そのプロダクトをいろんな作っていって、見知ってなって、まあ、ミッシーとかチーズケーキに落ち着いたのに、結局自分に無理を知りながら、で、お客さんからもいろいろ言われて、不幸せな状態作ってる。なんか、ヘルシーじゃないなっていうことだったっていう、そういうことですよね。
そうなんですよね。で、ただ結局、1日16本しか作れないものを、まあ、32本作ったので、まあ、結果的にはその倍の拡散量になったっていうのが、結局その、新しくキッチン作って、まあ、再スタートした時の、
はい、
その最初のまたロケットスタートにつながってるとは思うんですけど、やっぱりなんかその SNS 上の口コミって、なんかいくらでもこう何でしょう、数字作れるんですけど、でもこういう食べ物に関してはやっぱその絶対的に食べた母数でその波及の速度が変わるので、なのである種そのネット上の架空の拡散ではなくて物理的な拡散っていうのが圧倒的に大事だなっていうのもその時にすごい感じましたね。
すげえそう思いますね。だから食べたこともないものを美味しいとは人は言わないですから、
うん、
うん、
じゃなかったな、
うん、作るってなんかそれも結構一個しびれる意思決定なんじゃないですか。
いやもうしびれますよ。だってあと2時間睡眠って仮眠ですよ。
仮眠ですよね。
そう、毎日仮眠で俺大丈夫かなみたいな、うんうん、で、まあ、レストランの近くにオリーブスパがあったんですよ、
うんうんうん、
だからちょっと仕事が伸びた日は家に帰って2時間寝るよりオリーブスパに2時間行った方がいいと思って、
うん
うん、オリーブスパ行ってから、はい、そのまま仕事行くとかしてたし、
つら
いやーなんかでも人間気合い入れれば3ヶ月2時間睡眠で、
はい、
フルでアクション起こせるっていうのはすごいいいことでしたね、う
ん、めちゃくちゃ気合入ってんだ。で人形町のキッチンですか、そこから。
あ、そうなんですよ。人形町のキッチンを作って再スタート。
あそこに高谷と料理教室しましたからね。
いや、そう。やばいでしょ。生姜焼きを作ってたあの時代、ね、よっぽど暇だったんだなと思いますよ、僕。
国家的だったなって感じしますね。
懐かしい。
懐かしいですね。チーズケーキと生姜焼きを作ったキッチン。
いや、本当に。でも結局あのキッチンも1年しかいなかったので、
すぐもうつまりキャパオーバーになったってことですね。
そうですね、もう全然追いつかなくなってたので、
うんうんうん、
まあ、ただキッチン大きくしたからって、
うん、
まあ、売れ続けるかどうかって全くの別問題だから、
確かに
すごい怖いなとは思ってましたけど、
うん、
でもどう考えても届けられてない方が多いっていうことが、
うんうん
うんうん、なんかその顧客に対して責任を負えてないと僕は思ってたんですよね。
なるほどね。
食べたい人がいるのに作れてないっていうのが。
いや、そうなんですよね。あのライチ味ね、うん、僕ね、買えな
かった。いや、ミスでしょ、それは。自分のミスでしょ。なんかやっぱり行って、そのレストランとかお寿司屋さんって、
はい、
予約が取れないっていうことが一つの美学になったりするので、
あ、
なんか別に来たい人が多くても、間口広げないよって方もすごく多いし、その方が安定するっていうのもあるんですけど、
うん、
なんか僕はやっぱりこのチーズケーキっていうものを作るに至った上で、やっぱり一定の数を作れるようにならないと、まあ、意味がないなとか、なんかその作る数を制限して顧客をこう整えるみたいなことはすごくしたくなかったので、まあ、リスクはあるけど、まあ、大きなキッチンに移転して、まあ、その分みんなで全部努力すればいいじゃんみたいな感じで移転はしましたね、
うんうん、なるほど。今のキッチン移転されてどのぐらいでしたっけ。
もう1年経ちますね。もうちょっとで
もう1年か。僕が伺ったのが去年の秋口とかそのぐらいですよね。
あ、確かに確かに、
うん、そうか。で最近も絶好調、あのセブンのアイスもあり。
あ、セブンさんね、セブンさんもやりましたよ、ね、本当に。
いやー、なんか、タムさんがなんか新商品を発表するたびに、ツイッターがタムラ一色になるんですよ。あれやめてもらっていいですか？
フォロワーさんのあれですね、それは。
全員タムさんのこと喋ってるわ、みたいな。
そのタイムライン見てみたい。
いや、あの、ね、それこそ、牧野さんとか嫉妬するわ、みたいなこと言うじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ全員してますからね。
本当に？そんなことない
でしょ。あの瞬間、タムラさんが嫌いです。
いやでもセブンイレブンに関しては、うん、もう実際問題そのファンの方とか、うん、自分の、まあ、近しい人含めてどういうリアクションになるか全然分かんなかったから。
そうなんですね。
ポジティブなリアクションが多くてよかったなっていうのはすごくリリースの時に思ったこと、う
ん、やっぱ毎回それおっかなびっくりじゃないですけど、
うん、
どう思われるのかなみたいなのがあるんですね。
ある。特にやっぱりその飲食業界とかだと、
うんうん、
コンビニと商品を出すってなると、
はい、
なんかもう落ち始めたとか。
あ、そうなんだ。
そういうのね、結構言われるんですよ。
へえ。
自分とこのビジネスがうまくいってないから他で小銭を稼ぎ出したとか、
うんうんうん、
そういうことを結構言われる傾向が多くて、
うんうん、
まあやっかみも半分ぐらいあると思うんですけど、
うん、
あとやっぱりその通常ね4000円とか5000円ぐらいの価格帯で、うん、まあ、商品出してるブランドが、
うん、
まあ、コンビニのその数百円のアイテムを出すっていうのが、
うん、
まあ、僕はすごく価値があるし、今のミスターチーズケーキにしか挑戦できないことと思ってやってはいるんですけど、
うんうん、
世の中がどういうリアクションするかっていうのは本当に分かんなかったので、
うん、
そこはね結構ドキドキしてましたね。
なるほど、
うん、
でもあれを出して、まあ、多分もうほぼ完売とかですか今。 もう終わったぐらいですかね。
店舗にあるだけなので、はい、店舗が売り切れてればもうないですね。
そうですよね。まあ、ほぼ僕も見ないなって感じなんで、自分の生活圏の中では。ああ、もう終わったんだなっていう感じがするんですけど、実際振り返ってみると、こう、どうだったんですか？
まあ、100やってよかったなっていう感じで、
お
ただその中でも、やっぱり本当のマス、
うん
の方がこういらっしゃる場所で出す商品としては、
うん、
やっぱかなり賛否が真っ二つに言われたので、
あ、そうなんですね。
味のその印象、
うんうん、
それはすごく学びがあったなと思いますね。
それめっちゃ興味深いんですけど、なんか多分そのね、僕らのソーシャルイングラフの中だと基本的に絶賛の声しか見ないじゃないですか。逆にこう割れた意見ってどういうのがあったんですか？
スーパーカップの方がうまい、こんなの まずくて食えない、一口でやめたとかっていうのも結構あったんですよ。
へえ、めっちゃ面白い。
そうだ、僕はその時ただそのまあそういうネガティブなリアクションをしているアカウントの方と、うん、そうじゃないポジティブな方のアカウントのあれを見てると、
うんうん、
やっぱりそのどういうところで食の体験をこう積んでるかっていうのが、まあ一つのこう、うんうん、違いにはなってるのかなっていうのがあったりとか、うんうん、あとはそもそも多分僕がインフルエンサーだと思われてる節があって、うん、
はいはい、
インフルエンサーがやってるブランドなんか嫌いだよみたいな人は多分問答無用に嫌がってる。
なるほど、うまいとかじゃない、
マーケティングがうまくてセブンを抱き込んだこいつらみたいなことも言われたりとか、
うん、
だからそういうのは結構やっぱりもともとのねインフルエンサーの闇みたいな部分もあったりするし、まあ、自分がそう思ってないとしても自分のことをインフルエンサーだと思ってる方がいるんだなっていうのを、
うんうんうん、
まあ、理解した上での立ち振る舞いとか商品作りもしないといけないなっていうのはすごい大きな学びになったなって感じですね。
なるほど、多分、あ、なるほどな、もうそういうことを気にしなきゃいけないフェーズなんですね、多分さんは。
それもそうだし、
うん、
なんか他の人からしたらそんなこと気にしなくていいじゃないですかって言うかもしれないですけど、
うんうんうん、
僕からするとそのセブンイレブンさんっていう、
うん、
まあ、そのコンビニというプラットフォームを使って勝負をするっていう上では、
はい、
もうミスターチーズケーキの名前使ってるけど、うん、まあ、別商品なんですよね、
うんうんうん、
もう新規事業なんですよ、うん、僕だからすると。
確かに。
その新規事業でそのプラットフォーム内で評価を得られないってことは、
うんうん、
僕の中では価値が薄いんですよね、
うん、確かに。
であれば、もともと知ってるファンだろうが、そうじゃない人だろうが、より、ね、一人でも多くの人が満足する商品を開発するっていうのが、僕と僕たちがやるべきことだから、
うん、
そこをなんかバスッと切ることはやっぱりできなくて、
うんうんうん、
じゃあそこにこう迎合するような商品は絶対作らないんですけど、
うんうんうん、
最初の話と同じで、どこまで歩み寄った上で自分の自己表現までできるかっていうのが、
うん、
まだまだこのコンビニスイーツって中では、可能性があるなと思ったからこそ、
うんうん、
まだまだ深くやれるなっていうのはすごい実感できたので。
なるほど、
なんか新商品なんですよね、常に僕の中では。
そうっすよね、まあ、うん、そもそも味も全然ゼロから作り直している作り直しているか、うん、ゼロから作ってるわけですもんね、スクラッチというか。でパッケージはどうするとか、どうやって売るかとかが全部ゼロベースだから。
そうなんですよね、
新事業ですよね。
そう、でもやっぱりもともとの知ってる人からすると、
うん、
なんかこれはミスじゃないとかっていう人もいるし、うんうんうん、いやそうだよね、でもまあケーキとアイスじゃ元から違うんだけど、でもファンの人はケーキの味わいをそのまま再現してほしいよねって思ったりとか、やっぱこうファンごとの期待値もあるし理解度もあったりするので、
はい、
その辺を考えると本当にこう最初の時点のコミュニケーションからもうちょっとそのこれはアイスなんでアイスの表現ですっていうことが伝えられたらよかったかなとか。
なる、
結構反省ばっかりですね。
なるほど、確かにその裏側とかも、まあね、もう少しコミュニケーションする方法が作れたりしたらもっとやりようがあるというか。
そうなんですよね、
うん、
なんかそれができるブランドだからこそもっとそこ突き詰めるべきだったな、うんうん、みたいなのはありましたね。
なるほど、なんかちょっと今メタファー的に思ったのが、なんか僕はネットスーパーみたいなのやってるじゃないですか。店舗って大体こうバーンとそこにお店があって、その 1.5 キロとか、その中の人たちが日常使ってくれてファンになってくれるっていうのが今までの一番のゴールで、うん、まあ、ネットスーパーっていうのはそれ少しだけ広げて、証券 2,3 キロとか関係、 そのぐらいの人たちにもファンになってもらう手段で、なんかこうエンゲージの範囲を少し広げていく手段なんですけど、
うん、
なんかこれにさらに5キロとか7キロとかもう少し先の人たちにこのブランドを知ってもらおうと思ったらどうしなきゃいけないかというと、まあ、PB を下ろすとか、
うん、
あと今日ちょっとね徳島みたいなものを使って遠隔に運んでもらうようなこう足を使ってもらうとか、こうよりなんですかね、遠くに運んでくれる仕組みを使うっていう、これでこう店舗の中のこう証券のピラミッドみたいなのを作っていくっていうのが、
うん、
基本的な戦略になるっていうふうに考えたんですけど、なんかミスチもすごい近いのかなって、やっぱコアのあのミスチっていうものを好きな人っていうのはまず真ん中にドカンといて、で、あのシーズナルで作ってるタムさんが毎回作る、うん、あのちょっと変わり種の味とかで少し話題になったからまた買ってみようっていう人が少し外に広がりができて、で今回みたいなセブンイレブンみたいな取り組みでもっと外に広がりができて、こう層がうわーってなだらかに広がっていくような印象を持ってて、だからこの辺結構近いっぽいっていうふうに思ってます。
うん、そうですね、うん、やっぱりその今の商材が冷凍のケーキっていうのもので、うんうん、持ち運びしにくいとか、
はい、
どうしてもその1個あたりの価格が高くなってしまうっていう中で、
うん
うん、やっぱりこう、なんでしょう、価格の面で、選択肢から切ってしまうお客様が絶対いるはずなんですよね。でもなんか、うん、それがすごくもったいないなと思うし、でケーキを作るためだけの僕のスキルではないからこそ、
うん、
まあ、そのスキルを、まあ、どういう食べ物にこう変えていくのかみたいなことを考えたときに、やっぱりそのいろんなレンジの商品は作るべきだなとか、でその高い商品だから差別化されるとかブランド化されるとは思ってなくて、その価格に合った美味しさとか価値を提案さえしていれば、まあ、それは絶対にブランドになると思ってるんですよ。
確かに。
だからこそコンビニの商品の300円とか200円のものだろうと、
うん、
まあ、その価格で必ず食べたいっていうファンになってくる方がいれば、それは必然的にブランドになるはずで、
うん、
なんかそのちょっと高飛車なことをしたいとかもないんですよね、
うん、
だから本当にさまざまな美味しいものを作って、それぞれにファンの方がどういうふうにやったらこう生まれていくのかみたいなことは考えていきたいので、
うんうん、
やっぱりそのコンビニでの商品も作るし、もしかしたら今後ね、全然違うアイテムとかも作るかもしれないからこそ、
うんうん、
より多くの人がこう食の力で豊かになるにはどうしたらいいかみたいなことは考えたいんですよね。
いや、すごいですね。なんか事業の厚みみたいなのが、この話を聞いてもらえると結構見えるかなっていう気がしますよね。事業体の。っていう意味だと、なんか今もっていうか、ここまでも、こう割と西地イコールタムさんみたいな、まあ、どうしてもあるじゃないですか。
うん、
結構今そのチームとして動くようになってきてて、それでこうどういう組織を作っていこうみたいなってこうイメージとかあるんですか。
なんか基本やっぱりその自分にできるそのスキルとか業務の範囲って僕すごい限定的じゃないですか。やっぱりその元々シェフっていう仕事をしかしてないので、
うんうん、
だからこそなんか自分の頭でしか考えられないことっていうのには。もうすぐ限界が来てることを理解してるんですよね。ってなると、まあ、同じように、まあ、デザイナーの高谷だったりとか、
うんうん、
まあ、PM をやってるそのスタッフとかそれぞれが、自分の領域で、真剣にこう仕事をする物事を考える、うんうん、そういう人たちの、頭をこう駆使して、
うん、
よりディスカッションして、
うん、
いいアイデアを磨き続ける、
うんうん、
それがまあ、勝手にブランドらしさとか、
うんうん、
まあ、会社らしさになっていくと思うので、
うんうん、
自分が全てをこうどうこうしたいっていうよりは、
うん、
一定プロに任せるっていう部分と、
うん、
まあ、プロとそれの一定のレベルの会話ができるように自分がその領域に対しても興味を持って学びを続けるっていうのが、
うんうん、
まあ、すごい大事だと思っていて、
うんうん、
あんまりなんか自分がトップにいてこうピラミッド型の組織みたいなのは全然考えてなくて、
うんうん、
よりこう能力を持った人たちがそれぞれに活躍できる環境と活躍したいと思えるブランドをどう作り続けるかって方が大事だと思うし、あとやっぱその基本はものづくりがメインの会社なので、
うん、
実際にそのものづくりをするスタッフたちがやっぱルーティンワークの中でその本当に些細な誰でもできるような仕事の積み重ねが一番大切なんだよっていうことを、まあ、常々こう 伝え続けるっていうのが、まあ、一番大事なことかなと思っていて、どうしてもなんかそこをね忘れてしまう人が多いんですけど、1積み上げないと1億にはならないので、
うんうん、
これがやっぱり一番大事だなみたいな。
なんかあのキッチンお邪魔するとむちゃくちゃスタッフの方楽しそうに仕事してるじゃないですか。
そうね、あれ
がいつもいいなと思うんですよね。
うん、
タブさんの職場って感じがするんですよ。タブさんの職場っていうかミシキの職場っていう、
うんうんうん、
なんかそういうのが多分製品を買ってる人にも伝わり始めてんじゃないかなっていう気がなんとなくね外部から見てて思ってました。
あ、そうですね、やっぱりケーキを包んでる紙、
うんうん、
あれの紙の折り方一つとっても、うんうん、やっぱスタッフたちがすごい議論をしてくれてて、
うんうんうんうん、
なんかこの1ミリずれてます、うん、で1ミリぐらいしょうがないと思うかもしれないんですけど、この1ミリが整ってた方が絶対にお客様もやってる私たちも気持ちがいいですよねみたいなことを自発的に言ってくれるスタッフがこう育ってきたりとか、まあ、それがこうだんだんとこうチームにこう根付いてきてるのがすごい感じることで、
はい、
本当になんかこういいスタッフが集まってるなってのは思うことですね。
いやいいな、僕も一緒に働きたいな。
いやでもマジで地道なことの積み重ねだから、やってる本人たちは、
うんうんうん、
辛さとか迷いとかももちろんあると思うんですけど、うんうん、でもなんかそれがやっぱ今回そのセブンイレブンで自分たちがかかってる商品が並ぶとか、
うんうん、
やっぱその世界に進出したいっていうその世界目指して、まあ、僕もスタッフもやってるっていうのが、まあ、一定そのこうモチベーションを支える要因なのかなとか、
うん、これになりますよね。
そうですね、うん、やっぱ少しでもその自分たちのその小さな仕事が大きな未来につながってるんだよっていうのをやっぱ伝え続けてあげるっていうのもすごい大切なことかなっていうのは感じますね。
いやこれなんかタムさんがむちゃくちゃいい経営者な様子が収録できたやつになったんで公開しないこと
になります。いやでも正直自分のモチベーションは自分で管理してやって思うけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱねその大きな目標を持ってみんなで仕事するって、
うん、
なかなかないじゃないですか、
うんうんうん、
なんか部活ぐらいしか多分ほとんどの人が経験してないと思うんですよ。
そうっすね。
で会社が大きくなればなるほど細分化されてしまって、
うん、
どこをこう見てるかが分かんなくなると思っていて、うちもねどこまでみんなが同じ方向を向けるかってのは分かんないんですけど、まあ、それを文化にしていって、
うんうん、
私書いた人にどんどんどん伝え続けていけるようにしないと、
うんうん、
本当にこう何のために仕事をしているか分からない組織になってしまうから、
うんうん、
そこは本当に丁寧にやらないとなっていう感じですね。
でもなんか本当に真ん中にすごく人から愛されているプロダクトがあるじゃないですか、
うん、
でなんかそんなものをその楽しく作っている人がいて、で仮に人にも勧めたくなる職場であればっていうか、きっと多分そういう雰囲気をもう出してると思うんですよね。
うんうんうん。
だから、その、本当バイラルベースで伸びてったミシキのように、会社も伸びるんじゃないかなと思って、この放送は公開しません。
放送してよ。結構いいこと喋ったよ。
めっちゃいいこと喋りました。じゃあ、ありがとうございます。なんか、最後に一言、募集してますみたいなとか言いたいことありますか？
ああ、そうっすね。
どういう人を探してるんですか？
いますか？
それ気になるな。うん、
PM できる、結構一人でゴリゴリ走れる人とか、
はい、
あとはマーケの責任者、結構強い人欲しいなとか、うん、は結構考えてて、
うんうん、
やっぱりその、事業をこう広げていく上で、
うんうん、
圧倒的にやっぱこう、試行錯誤して、まあ、自分で考えて、仮説検証できる人が増えていかないと、
うん
まあ、新規事業も立ち上げにくいなとか、
うんうん、
ミス自体も安定しないなみたいなのがあって、
うんうん、
でもやっぱりそのうちってビジネス的な発言あんまりしないから、
確かに
いわゆるこうビジネスとして成長したい人にとって魅力的な会社に移ってないんじゃないかなっていうのはすごくあるんですよ。
そうですね、謎が多いですよね。どうやって内部できてんだみたいな。
そうなんですよ、
うん、
でそれはやっぱりその、まあ、僕が飲食っていうその畑にいたっていうのもあって、
うんうん、
あまりその数字の話をすると、
うん、
まあその 後ろ指立てる人とか、
はい、
まあ、なら変なとこから刺してくる人が行って現れるよねみたいな話をしてたので、
うんうん、
そういうことは全然発信しては来なかったんですけど、
うんうん、
やっぱりその会社としてこう目指す未来があって、
うん、
達成しないといけない事業計画がある中で、
うん、
やっぱりこう能力がある人というか、
うん、
その、まあ、01が終わってやっぱり一重になってくると、
うん、
全然こう戦い方も変わってくるから、まあ、そこでこう能力を発揮できる人っていうのを、
うん、
まあ、すごくこう今は採用したいなっていうふうには思ってますね。
なるほどね。割とじゃあもう結構そのここ特化っていうよりは結構広く見れて、だけど得意なものが一個強い、強み、深みがある人みたいな。
そうなんですよ。もう強い人、強い人。
あの、たださん、ちょっとアドバイスあるとすると、それ採用できないです。
できない。できないか。採用したいな。
あの、ちゃんと言語化しましょう。
ねえ、いや、そうなんですよ。むずいんですよ。誰か強い人、話聞きに来てくれないですかね。全然、めっちゃ、めっちゃ未来あると思ってるんですけどね、うちの会社。
そうですね。なんか、中のな、ね、数値の話とかも含めて、お茶するときに聞かせてもらったりしますけど、ちょっと恐ろしい会社ですね、ミスチは。
そうなんですよ。なん
でめちゃくちゃポテンシャルあるんですけど、あの、組織どうしてくんだみたいな見えない問題っていうのは、まあ、多分ある気がするんで、
本当にあるんですよね。
ぜひこれ聞いていただいた強い方、タムさんにアポイント取ってみてください。
え、これ本当強い方採用できたら、
はい、
ヤモさんには白トリュフミスチを贈呈します、また。
あのですね、僕、やっぱね、トリュフより普通のミスチの方が好きだなと思ったんですよ。
え、マジっすか？そうなんや。
いや、トリュフうまいなって思うんですけど、あれを、なんですかね、月に2本とか食べれないなって思った。
あ、それは、そう、年に1回でいい、あれは。
そう、年に1回じゃん。だから僕は毎月2本、あの、普通のミスチを送ってくれたらそれで十分です。
結構、毎月2本って LTV24 本だよ。すごいことなの。
だって知ってるでしょ、うちの子供が全部食べてしまうという。
見てます。いつもお世話になっております、
はい。はい。いつもお世話になってます。そんなところですかね。
そうですね。いやー、よかったっすよ。
ありがとうございます。
また、
うん、
物理で、また行きましょう、
ね。お茶しましょう。
はい。
はい。じゃあ、今回、タムさんに来てもらいました。ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。